はい、後半戦なんですけれども、ちょっとタカが喋りすぎてしまいましたので、あのお二人のこと全く聞けてねえっていうことでもう一本撮ります。それじゃあ最初に高橋さんからなんですけど、上半期の振り返りどうだったかなっていうのを聞いてもいいでしょうか。仕事でもプライベートでも。
上半期の振り返りですね、まあそうだな、あんまりここの 1,2 年僕やってることが変わってないっちゃ変わってないって、本当に地味に仕事をしてたっていうところはもう正直なところなんですけど、まあでも新しいこと始めたのは4月からはその大学生たちと一緒に、オビリン大学と一緒におもちゃを作るプロジェクトを始めて、でデザインを学んでる学生さんたちと一緒に、まあ、日野原村の森来てもらって、森のことを学んでもらってから幼稚園とかに行って子供のことも知りつつ、まあ、それを持って子供向けのおもちゃを作っていくっていうことをこの半年間ずっとやってきて、まあ、今プロダクトの形が完全に出来上がって、もう来年の春に向けて発売の準備をしているっていうところが、まあ、一番大きい動きとしてはあるのが、まあ、この上半期一番力を入れていたところっていうかことなんですけど、やっぱりその久しぶりになんかマーケティング的なことを含めてしっかりやったなみたいなのがあって、なんかその商品開発するときってやっぱりその市場調査じゃないですけど、まあ、いろんな人から意見を聞くみたいなことも含めてやらないといけないんですけど、結構一般の方にもう数十人とヒアリングしたりとか、まあ、幼稚園とか保育園に実際作ったおもちゃを持ってって子供たちに遊んでもらって反応を見たり、先生たちからその反応を見ながら意見聞いたりとか、まあ、一般の家庭でも遊んでもらってその遊んでもらってる様子の写真撮ってもらって話聞いたりとか、まともに調査活動じゃないですけどそういうのをこの開戦争に入ってから初めてやったんでちょっとその懐かしい感じになっちゃうっていうか
面白かったですか。
まあ、でも面白かったですね。やっぱりその市場調査本当大事だなって思うのは、自分たちがやっぱその仮説として持ってる、あこんな風に言ったら売れるんじゃないかみたいなのとかって、まあ、仮説立てるじゃないですか、
はい、
やっぱその調査をすると、まあ、その価格もそうだし、その、まあ、先生とかその親御さんとかの意見で、まあ、全然あそんな風にこの商品感じ取るんだみたいなコミュニケーションの仕方がなんかこあ
辛い、
そっちの方向かみたいな、なんかそういう方向性の違いとかっていうのが多少出てきたりとか、なんかそういうのがあると、で別にその商品が悪いわけじゃなくて、コミュニケーションの設計の仕方を最終的に発売するまでにちゃんとアジャストしていかないといけないっていうだけの話だと思うんで、
うん、
なんかその辺の設計やっぱりすごい調査しないと分かんないなって久しぶりに思ったっていうか
大事ですね。
そうやっぱり思いを持って作るのは、まあ、きっとみんなやると思うんですよね。特にローカルとかでやってる人たちってなんかやりたいことがあって商品の開発するって、まあ、当然そのねやると思うんですけど、やっぱそこから先のその調査は手抜かりなくやっていかないと、なんか結局自分たちの自己満足で終わっちゃうっていうか、下手するとやっぱそういう風になりかねないんで、まあ、そうならないようにするために、まあ、自分がそのマーケティングをする上でやらなきゃいけないことっていうのをなんかひたすら半年間考えながら動いてたっていうか、いやそれはすごいね、なんか楽しかったですね半年間。
意図しない方向になったって感じなんですか。
まあ、意図しない、完全に意図しない方向ではないんですけど、あコミュニケーションの仕方そっちの方がもしかしたらやっぱいいのかなみたいなのとか、キャッチコピー作るとかもその結局自分がつけたキャッチコピーつけるだけだったら響くとか響かないのかって、まあ、響くと思って最初に途中もう当然キャッチコピー作ると思うんですけど、まあ、実際はそれがミスコミュニケーションになっちゃったみたいなことって多分あると思ってて、そのコミュニケーションミスをやっぱりマーケティングをすることによって、まあ、なくしていくっていうか、まあ、マーケティングというか調査ですね、調査をすることによってなくしていったりとか、まあ、そういうことがやっぱできると思うんで、その辺はやっぱり商品を開発するっていうふうなことをする中では、まあ、結構それが地味なんですよね作業的には、
うん、
もういろんな人にただ話聞いて遊んでもらってでヒアリングしてでそれをこう繰り返しながら 何が一番正しい方向なのかみたいなことを探していくだけなんで、
本当地味なんじゃないんじゃない？
ものすごいでも大事ですよね。
まあ、地味じゃないのかな。地味って思って
ない。いや、わかんない。派手な仕事って何なんだろう。
わかんない。確かに、ね。なんかそのなんていうの、外に見えない仕事じゃないですか、それって。
まあ、まあでも全部そうですもんね。発表
するまでは。
うん、そう。全然地味じゃないっす。
そう、地味じゃないか。
なんか前回の豊田さんのやつも聞きましたけど、やっぱり。
そうね。
聞き取り、すごい大事っていう。
60件だか100件だか。
いやー、すごいよね、あれね。ほんと。
そこまでは
できた。
できてないけど。うん、でもそうね、やっぱり全く知らない、僕は知らないその社員のお友達の人たちに声かけまくってもらって、オンラインでヒアリングしたりとかはもう何件も何件もやったんで、やっぱやると面白いなって思いますね。いろんな人の価値観も知れるし、そういうので
洗練されていきそうです。
うん、まあたまにタカさんと一緒で混乱することもあるんだけどね。
いや、ありそう。
そうですね。
私なんだろう、なんかまあでもそっか、子供のおもちゃ、うん、そうだよな。
まあ結局そのミスコミュニケーションにならないように、まあそれもそういうのもあの難しいんだけど、結局さ、ターゲットとしてる層が本当にどこなのかって、ターゲットになる層が最終的にどこなのかね、
届けたい
っていうのと、そうそうそう、だからそこの人とのミスコミュニケーションにならないようにしなきゃいけないんで、誰かに構わず意見を聞くっていうわけでは結局ないじゃないですか。
ないですね。
だからそのなんかそこを見誤らないようにしないとなって今すごく思ってるんですけど。
そうですよね。
そう、そこが
別にプラでいいですとか安い方がいいですっていう人たちにばっか聞いて、やっぱそうだよなとか言ってたら
寂しいなっていうか、ね、そう、僕ら何作ったんだろうみたいな感じだった。
意味ね。
そうそうそう、なかなか、
まあ逆になんだろう、子供たちにその木のぬくもりをうんぬんかんぬんって言う人たちは言う人たちで、言うけど買わないってこともあるから、
そう、
難しいんですよね。
そうですね。そうそうそうそう。だからやっぱりその木のぬくもりをとかっていうのが前面に押し出されちゃうと、まあ別に何でも買わないっていうか、ある意味
確かにな
っちゃうんで、やっぱりその価値を置くところはそこには置かないようにしたい。
子供の体験みたいな、
そうそうそうですね、
こととか、
うん、やっぱそこで結局ね、まあ、機能、まあ、機能ってあんま言いたくないけど、まあ、その遊ぶその要素とか、うんうん、体験とか、やっぱそこが本当に子供にもその買ってくれる親御さんにもハマっていかないと、おもちゃだって多分売れないと思うんで。
そうですね、
うん、ただやっぱね、悩むのはね、遊ぶことを買う人が違うっていうのはめっちゃ悩みますけどね。
ああ、そうか。
おもちゃ超むずいなっていつも思います、そこは。
それはやっぱ任天堂を参考にしないと
ね。そうっすね。全員が楽しめるのか、親が本当に納得して買ってるのかちょっとよくわかるけど。でもなんか、やっぱその、任天堂とかのゲーム、時間解けるじゃないですか。でもその、子供にとって時間が解けるおもちゃって作れたら本当超最強だなって思いますもんね。
最強。
そう。なんかいつまでも飽きないみたいなのとか、そう、そういうのを、やっぱりよく飽きる飽きるって言って親御さんめっちゃ言うんで、単純作業の繰り返しとかでも、まあ面白いのは面白いのかもしれないですけど、まあ、結局1週間同じことじゃできんのかって言われると多分できないから、何かが変わっていかないといけないとか、まあそんなものはね、簡単に作れるわけではないんですけど、でもきっとその大切なとこってそういうとこなんだろうなって。ゲームとかそういう無限にやっている遊びみたいなのを見るとちょっと思うところはあるので、そこにこう近づけるようにやりたいなってめっちゃ思うんですけど。
そうだよね。いやでも結構なんかそういうデザインの変化みたいな形でプロトタイプで出してしまってアップデートしてカスタマイズしていくみたいなことが近年のデザイン的な要素として語られたりするんですけど、うん、木製品とかってそこのソフトウェア性がないから難しいですよね、
うん、
アップデートできねえしみたいな。
そう、ちょっと形状変わるとかはね、もちろんあるけど
へこむ。
いや、そう、ソフトウェアと違うところは本当そうだよね。
まあ それを面白く考えるしかないですもんね、変わらなさ、うん、
半永久的に使ってもらえるとか大切にしてもらえるとかね。
そうですよね。
うん。なんかやっぱ、まあ方向的にはもちろんそういう形にはきっとなっていくんだと思うんですけど。いやでもまあこの半年間はなんかそういう過去ね、前の会社でやっていたようなその調査の設計とかを改めて自分で組んで やってったりとかしてたんで、久しぶりにちょっと今までイベントばっかりだったんで違う動きができて、個人的にはこう新鮮だったなっていう、この3年の中で。
そうか、3年なんだ。
まあ、まだ2年半ですね。
え2年半
まだ2年半ですよ。会社人、あの 3年目に突入してる。
チェンソーズ歴です。2年半。
2年半です、まだ。
もろコロナじゃないですか。
もろコロナですよ。
コロナ転職だったのか。
そうそう、コロナ転職です、僕は。
2020年 ?1 年
ね。
もう4月ですか。
2021年の4月かな。
あ、そうなんですね。
です、です。なんかもう喋ってるから長く感じるかもしれない。
そうですね、すごい長く感じてました、う
ん、はい、まだたったの2年半です。
短
い。
でもなんか今新鮮な感じってことですね、楽しく、
うん、そうですね、まあ、これから3年間同じことっていうかあれですけど、学生が変わりながらずっとその商品の開発というか新商品を作り続け
て、ああそうか、
やるんで、まあ、ここから3年間はきっとまたいろいろ、その1年目をやった反省みたいな方も出てきて、それを生かしながら次年度の学生たちに取り組んでもらってみたいな形に多分なってくると思うんで、まあ、あとはアイデアはね、学生が持ってるアイデア次第っていうところはもちろんあるというか、まあ、それをこうどう創造性を膨らませられるかみたいなところが事前の準備での勝負どころみたいなところ多分出てくると思うんですけど、
うん、時間が解けるおもちゃ見てみたい。
頑張って作ります。
うん、
なかなか、
ね、うん、
なかなか
ない。確か
に。まあでもそこ、そうですね。半年間は本当そういうところを一番時間使ってというかやってたっていうところはありますね。
じゃあ最近これからもまあ続くとは思うんですけど、他に新しいことやってみたいとか、こう何か考えてることってあったりするんですか？
今販売してるエッセンシャルオイル、ヒノキのエッセンシャルオイル作ってるんですけど、会社で、外注で今作ってるんですけど、それを内製化する予定に今してて、なんで、まあ、春先、早ければ春先くらいに自分たちの敷地に釜買ってきて、で薪を炊きながらその蒸留をする、蒸留してその精油だったりとかアロマウォーターみたいなものを作る施設みたいな、施設っていう言い方はちょっと半野外だ、半野外、野外でほぼやるんで施設にはなんないですけど、まあそういう、そうあずまやっすね、本当に場所を多分作って、自分たちでその蒸留ができるようなところを作っていくと一定にしてるんで、なんかそれができたら、その今までは結構その外に本当持ってって薪にしてちっちゃくしてから、あの外にいちいち輸送するというか運んでもらってやらなければいけなかった、頼んでやらなきゃいけなかったんですけど、まあ自分たちでやることによって、まあお客さんにそういうのことをやっている、その実際やってるところを見てもらったりとか、なんかそういうことができるようになったらいいなっていうふうに思ってて、まあその森の価値の付け方みたいなのって本当ね、様々だと思うんですけど、まあその建材として家を作るための材料を売るっていうのもそうだし、まあ、僕たち今やってることみたいな形で雑貨を作ったり木製品を売るっていうこともそうだし、まあ、そうじゃない今まであんまりこう使えてなかった部位、葉っぱなんか特にね、その蒸留とかに使いたいなと思ってるんですけど、まあ、そういうところをちゃんと製品化していくっていうことで、まあ、その一本丸ごとでずっと言ってますけど、本当に一本丸ごと木を使っていくっていうことに、まあ、徐々にこう近づくような形にやっぱりできて、それをこう体感できる、お客さんも体感できるような形に持っていけたら、より良いなっていうふうには今思ってるんで、なんかその辺がこう春先はからですかね、動き始められるといいなというふうに思って、今準備中ではあります
。それっつって、お客さんってことはツアーみたいなものもできるよ
う、まあ、できればそういうのも作っていきたいなっていうのは思ってますね。自分たちでやっぱりその、まあ、木切るところからスタートできるか全然わかんないですけど、薪割って、それが自分たちが作っ、割った薪がそのオイルに変わるみたいなものに体感できるところってそんなにまあ数多くあるわけじゃないと思うんで。
ちょっと脱線かもしれないんですけど、精油って小瓶に入ってるイメージなんですけど、はい、あれってどのくらい、小瓶を一つ作るのにどのくらい、なんていうんですか、時間がかかったりするんですか？
小瓶1本とかでだとちょっと分かんないけど、収量今どれぐらいだったっけな。今だと薪というかヒノキの、僕ら今幹で作ってるんですよ、その使えないサイズの丸太を 巻きにして、で それをさらにチップにして、でそこからエッセンシャルオイル抽出してるんですけど、200キロぐらいの巻きが多分1キロの精油になるみたいな感じかな、イメージで言うと。
はあ、
だから20分の1ぐらい、巻きの質量に対して20分の1ぐらいはオイルが取れるみたいな、あ、じゃあ200分の1か、ごめんなさい、なイメージだと思います、多分。
じゃあ結構お店で見るようなやつも結構な労力がかかって、
丸1日そうっすね。だから多分その作業をやるにしても200キロ分の巻きをチップにして、で釜、40リットルぐらい水が入る釜で、4基丸々回して炊いて、で1日その1個の釜で4回ぐらいこう交換しながら蒸留すると思うんですけど、確かそこまでやってって感じですね。それでようやく1リットルなんで、やっぱ本当になんかね、スズメの涙ってこういうこと言うんだろうなって、めちゃくちゃ。でもそれでもヒノキは多い方って言われてるんで、あのオイルがたくさん取れる種類 の木ではあるんで、例えばその最近皆さんが大好きな黒文字だったりとかとかはもう全然もっと取れない、それよりもさらに500分の1なのか、まあ、600分の1なのか、ちょっとあのやったことないんで分かんないんですけど、もうずっと取れないって言ってるんで、本当に結構取るの大変ですね。これは始まったらぜひね、見に来てほしい。
確かにそれすごい気になります。なんか
いや、マジこれ距離だと思ってる、高さん
面白そう。
あのちゃんと準備ができたらしてくださいまだ架空の話してるんでちょっとあれなんですけど
そっか、あでもそういうのも映像に撮ったりしたいな。
そうです。でも準備中なのは、新しいものは その辺です。うまくいけば春先から動き出して、うんうんうん、来年の4月とか5月ぐらいには早ければ始められるかもしれないって感じですね。
でもなんか楽しみです、
ね、そう
ですね、なんか新しいことできるっていいなってこう思いましたね。
そうです。まあ、なんかやっぱやってる作るね、奥田さんももしかしたらそうかもしれないですけど、01ね、僕はあんま得意な方では多分ないんだけど、 やるのが楽しいですよね、やっぱね。
そうですね、僕は01しかできないんで02ぐらい前じゃできないんで
そうだね、そこの辺ね、役割本当は僕どっちかというと01じゃなくて1から10ぐらいの方が得
意うん、ね、01好きすぎて、まあ0、うん、そうですね、01から023ぐらいまではできるなって気はするんですけど、そっから10とか100はマジで向いてないですね
まあでも経営者タイプっていうか起業家タイプっぽい感じですよね。そうです、その辺はなんとなくね、
すぐ次にあ、これもやりたいとか思っちゃうんで、
新しいことやっちゃうタイプね。
そうですね。まあでも大事ですよね、本当そこを粘り強くちゃんと拡大していける人の存在って本当に大事だから。
はい、それはそうですね、まあ、それはそれで結構特殊能力なのかもしれないですよね、ちゃんと。
いや本当にそうですよ、うん、私、まあ、どっちがいいとかじゃなくて、
あ、そうそうそうそうですね、役割の話だと思うんで、それも
発明と開発。
じゃあ今回ちょっと前後編にしようと思ったんですが、今回高橋さん回にして、次は奥田さん回にしようと思います。で今回はこの辺にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。 Thank you.